2023年の教会歴では、先週の9日日曜日がイースター礼拝でした。イースターはキリストの復活節であり、神の救済における中心的な出来事です。私たちは聖書の記録や弟子たちの口伝えから救い主であるキリストのことを聞くことができます。キリストは十字架刑で死んだが3日目に復活させられた。そのことを何度も聞いているかもしれません。さて、ここにエマオに向かう2人の弟子たちがいました。この2人もイエス様と近しく交流があった人たちであり、必要なことを直接教えられました。神の御国において救済の中心的なことをについて述べられていました。特にメシアは苦難を受けて3日目に復活し、神のご栄光を表すとイエス様ご自身がそう語るのでした。他の弟子たちも同様にこの話を受けていました。それにもかかわらず、この2人や代表的な十二弟子たちも聞いた当時は心に入っていかなかったのでしょう。イエス様に接触している人たちであるのに、わからないとは私たちは歯がゆさを感じるところかもしれません。イエス様については力ある預言者だと彼らなりに捉えていたことがわかります。ましてや神の御心に従うメシアの苦難の姿など想像にも及んでいなかったでしょう。十字架で死んでしまっては元も子もないと今思っています。彼ら自身の内側にある期待に対して、イエス様の十字架刑の死は最悪の結果で絶望の一言に尽きるのでした。今彼らはイエス様のご遺体が墓から消えていることの顛末を議論しながら歩いていました。そこに復活したイエス様が近づいてきました。そして議論している内容は何のことかと二人に尋ねます。二人の目は遮られていたとあります。無理もないのかもしれません。イエス様が死んでから3日目を迎えていたからです。聖書的ではないことですが、当時の民間信仰のようなもので、3日目までは死者の霊が遺体のそばにいると考えられている節がありましたから、彼らのうちではその日を境に霊魂も主の身元に行くと暗に了解されるところだったのです。しかしどうも腑に落ちない点が残ってもやもやしているのです。イエス様を支持する仲間の女性たちが意外な報告をしたからです。先週の説教箇所で言われた通りです。女性たちが最初にイエス様のご遺体がないことをスクープするのに驚きを隠せませんでした。また天使たちが現れて、イエスは生きておられると告げたと言われたことです。読者は悟れではありませんが、イエス様の弟子たちであるならそこでピンと来てもいいのです。絶望の暗闇に光が差し込むような、一度は打ち砕かれた希望が再び湧いてくるような報告だと思います。けれども女性たちの報告だけでは信じられず、たわごとだと決めつけます。ペトロをはじめ他の弟子たちで確認しに行ったら、本当にイエス様のご遺体が見当たらなかったのです。彼らは自分たちで確認できることをやり尽くしました。ユダヤ人らしい至って常識的な対応をしたと言えるでしょう。しかし彼ら自身の知恵や力では誠のイエス様を探し当てられません。 点と点が線で結ばれるには、彼らの心の目が開かれなければなりませんでした。復活したイエス様は弟子たちのところに出向くのです。イエス様は彼らを物分かりが悪く、心が鈍くなっていると言いました。メシアについて預言者がどのように語っているのか、聖書に基づいてお話をしました。彼らにはよく馴染んでいるモーセの話など、今まで聞いてきたものばかりです。真理と知恵に満たされたその話ぶりは心に響かないわけがありません。聞いている彼らの心に再び火が灯り始めたのです。それでもまだ彼らはこの方がイエス様ご本人だと気づきません。エマオの道すがら声をかけてきた男の人が、ここ3日間のエルサレムでの十字架騒ぎを知らず、ずいぶん世間連れしていると、当初は呆れたことだと思います。現代的に言えば、いい大人の社会人が話題のトップニュースを、それはどのような内容でしょうか、などと今さら聞いてきたとしたら、その人物をどことなく頼りないと感じる部分があると思います。けれども、彼らはこの通りすがりの人物に何かを感じ始めていました。イエス様は神の御旨に沿って先に行こうとします。そんなこととはつゆ知らず、二人は強いて一緒に泊まるように引き止めました。日が傾いていましたから、当然のことをしたまでです。常識的な彼らの視点から、この人物は並外れた預言者級の素晴らしさがあると映ります。その反面、どこか枠にはまらない超越した存在にも感じられたでしょう。風変わりなこの人物と夕食の恵み深いひとときが訪れました。イエス様はパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いて渡されました。その瞬間、彼らは主の晩餐を思い起こしました。十字架にかかる前、イエス様が賛美の祈りを持って、その夕食の席でパンを裂いて、一人一人に渡してくださったことです。その時、このパンはあなた方のために与えられる私の体であるとイエス様は言いました。裂かれたパンは十字架で犠牲になったイエス様の体の印です。まことに主イエスは死からよみがえられました。そのパンをいただくことはキリストと関係する証なのです。具体的に言えば、キリストの十字架によって我が罪を許していただいたと心から信じられる関係なのです。目が開かれた彼らは復活した主イエスを通して神の真実を見るのでした。ご本人であると分からせてくださった後は、そのお姿を目で追う必要はなくなりました。その姿は見えなくなりました。つまり、彼らが期待したイスラエルの解放者なるイエス様のイメージはなくなりました。彼らはもっと本質的なことをそのものに目を向けるようにされたのです。ところで、私たちもこの世に生きていますから、政治社会情勢と無関係でいるわけではありません。私たちもニュースを見聞きして、さまざまなことを考えるでしょう。我が国のことにおいても、経済重視という歌う割には、政策に偏りがある上に、 根本的に考え方が歪んでいるとか、国のトップには財界人のあの人がなった方がいいのではないかなどと勝手な思いも出てきます。だから仮に自分が当時のユダヤ人社会に生まれて生活していたら、イエス様のことをローマ帝国からの解放者、ユダヤ人リーダーとしてふさわしいと推し活をしていたと思います。そのような人が理不尽な死に方をするのを目の当たりにしたら、私も弟子たちのように落胆していたでしょう。私たち人間は神様を信じていても、自分の関心事やこだわりどころには執着心が強いのではないかと思いました。そのような点が私たちの心の目を時に遮らせることもあるのではないかと考えます。ですからキリストの十字架による救いは私たちのすぐ近くにあるのに、違うものを一生懸命見てしまっていることがあるものです。人々の思いがいろいろ交差する中で、神の御約束はイエス・キリストの十字架を通して実現されました。それは一見すると残酷で血を見る死の絶望そのもので、何一ついいと思えることがないものです。イエス様の支持者たちはイエス様の死という絶望のうちにとどまっていました。絶望の落とし穴が、そのようなものが仮にあるとしたら、その穴にはまって身動きが取れなくなっている状態です。神の御救いは私たちの近くにあると申しましたが、自力で探し当てることはできないものだと感じます。雲の糸ではありませんが、救いの手を差し伸べられなければならないものです。イエス様の死の悲しみは神の許しによる復活によらなければ埋まることは決してできません。さて、彼らはパンを裂いて渡されたときに真理に目覚め、心が燃えました。本質的なことは、神は私たち人間を愛していることです。それゆえに信じる者に責任的に関わってくださることが示されているのです。復活したイエス様は弟子たちや私たちのところに行かなければならないから来たのです。主の愛を知らされたとき、イエス・キリストは私の主であり、私のために命を捧げて生き返ったと告白するのです。復活したイエス様はこの二人だけでなく、他の11人の弟子たちにも訪れてくださいました。二人はエルサレムに戻り、他の弟子たちと合流します。ただイエス様を祭司長などの手に売ったユダという弟子が自害したために11人に今なっています。実に生きる中でこそキリストの御救いの喜びに預かることができるのですが、神の見許しを知らないで行ってしまったユダのことは残念です。またシモンと呼ばれるペトロはイエス様のことは知らないと3度も嘘をついた弟子です。その彼がエルサレム教会の初代指導者になっていくのです。神の大いなる計画が一人一人の上にキリストとの霊とともに進められています。ここエルサレムからあらゆる国の人々にキリストのお名前によって 罪の許しを得させるべく福音宣教が始まるのです。イエス・キリストが皆に賜るものは復活の信仰です。その信仰のうちにキリストである教会に再び寄せ集められ、私たちは神への礼拝へと向かわせられるのです。お祈りをいたします。憐れみと恵みとに富みたまえます天の父なる神様、主イエス・キリストの十字架による救いの道を与えられ、深く感謝申し上げます。私たちの心の目を曇らせるもの一切を取り除いてくださり、あなたのお名前を賛美することを得させてください。どうぞ主の栄光を私たちが表すことができますように、どうぞ信仰から信仰へと進ましめてください。どうぞ救いを必要としている一人一人に福音が届けられますように、教会の働きを祝福してください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。